今日は聖書のおおよそ10行にも満たない10行ほどのこの箇所をお話ししました。聖書全体というのも何千ページ以上ずっとあるわけですね。ですからこの律法というのは、まあ、そのさらに聖書の一部分ではあるんですけど、この聖書全体の中でどれが一番重要なのかっていうのは、この聖書全部、まあ、読むのも大変ですし伝えるのも大変です。それを一番重要なギュッと圧縮して、これこそ大事ですっていう、まあ、圧縮したものがあるならそれは私も知りたいと、そういう意味でどの戒めが一番重要ですかっていうのは私たちも大変気になるところです。ただ律法学者は、専門家はそういう意味で聞いたかもしれません。もう聖書の中にはもうたくさんの戒め、こうしなさい、ああしてはいけないよ、その学者が数えたら613の戒めがあると言って、それがそのままこの時代には伝わっていたそうですが、もう613全部覚えてますが、でも特にこれっていうのは何ですかと聞くのもまあそうだなと思いますが、実はイエス様のお答えはその戒めのこれだけは守れと一つ取り上げたのでも、またこれをグッと圧縮したらこういう教えになると言われたのでもないんです。確かにこの聖書の箇所の2つの箇所を取り上げられたのは確かなんですが、それは聖書をどう読むか、律法、その戒めというものはどういうものなのか、そのことを踏まえてこの言葉を大事にしなさいと言われたんです。私たちも聖書っていうのは何が書いてあるのか、なぜ書かれたのか、忘れていることがあるかもしれません。そうして律法、戒めという、まあ、日本語で聞いても、まあ、言語でもそんな優しい言葉ではない、やっぱり厳しい意味も持つ言葉です。ですから戒め守らないといけない、これできなかったらいけない、違反者になってはいけないと、やっぱり厳しい思いで読もうとする人もあるかもしれませんが、このどうしてそうしてはいけない、こうすべきだということが書かれてあるのか、実は多くの人がそういうことあまり考えてないんじゃないかなと思うんです。ちょっと話変わるんですが、例えばって、まあ例えでもないんですけど、皆さんここ来られる時、まあ、そこの前の道、時速、制限時速が40キロなんですね、この前の道で40っていうのがバーンとあります。まあ、これも戒めルールです。多分大概の人は40キロで守らないといけないということをいろいろと感じ取られると思うんです。まあ、私自身も40かと思いながら、まあ、運転しててみたら45だ、まあ、ここちょっと、まあ、50とは言わなくてもみたいな、あるいは周りにいて、まあ、みんなもそんな40守ってないんだから大丈夫じゃないかとか、あるいは警察がいないかな、いたら40にした方がいいかな、45ぐらいならとか、大体その40って書いてあることに対しての自分の都合を通そうとする。なんでここが40だった、ただ通学路ではあるんですね、あそこ40キロでもちょっと危ないな、小学生が来るときは。だからそういうルールなはずなんですね、40キロに、まあ、抑えてください、そうでないとやっぱ危ないですと、40キロでも危ないですと、つまり命を守り安全にするため、うん、私たちのためなんですね。 だから細い道住宅路では30、20とか厳しい戒めになっています。それだけ命を大切にする、特に弱い人ほど。運転の慣れてる人はそれは40キロ制限のところでも50キロ60キロで私は大丈夫ですでしょうけど、そういう人ばっかりではないわけです。そういう人のことも思えば、そうだな、この道40キロ出ないとやっぱり大変な運転手もいるよなと、そうしたみんながその命令を定めた人の思い、そしてそれを受け取る全ての人々、隣に愛するという、その人たちを思い大切にする、愛するというその思いなしに、私たちはこの40か、ここで一旦停止とか、本当に愛にかけた受け取り方をするならば厳しい、なんでこんな命令なんだって苦しむ。愛に欠けているからそうした問題が起こる。聖書の言葉はなおさらなんですね。なぜこのような戒めがということを考えないで、こう書かれてあって守らないといけないっていう、この神様が私たちを愛して守るための、確かに2000年以上時が経っていますから、もう今は状況が違います、私たちには適応しづらいですっていうことはあるかもしれませんが、しかしこの時代のこの人たちに神様が命を得てほしいと、そうした戒めばかりなんです。その神様の愛の言葉だということを受け取るためには、私たちが神様を愛することなんです。神様を愛することなしに、神様が私たちを愛してくださるっていうのは分かることはできない。ましてや私たちが片手間で神様の言葉を聞くなら、それだけしか受け取れない。神様がどれだけ思いを尽くし、全てを尽くして私たちを愛してくださっているか、なぜこの方が十字架にまでかかられたのか、同じように私たちが命を尽くし、知性を尽くし、心を尽くして神様を愛し求めて、そうして初めて分かる。ビル・ポーターっていう伝説的なセールスマンがいるということを私最近知ったんです。この人は、同性麻痺で生まれた時からずっと体が不自由で、また話もなかなかそろそろ言葉が出てこない、一生懸命勉学に励んで、そうして就職先を求めたんですが、なかなか受け入れてくれるところがない。である日、その訪問販売の社員の面接を受けたんです。でも、あなたはどういう方ですか、どこか学歴はとか、上手に喋れないわけですね。こんな人訪問販売で上手に製品説明できるのか。でもビルが、他のセールスマンたちが行きたがらない地域に私を任せてください、それならば雇ってもいいかで雇うことにして仕事任せたんです。だから体麻痺してますから車も運転できません。行きたがらないというのは相当遠いところなんですね。時には毎日15キロ歩いて、それも15キロ訪問するじゃない。まず15キロ行って、そこから家をその訪ねるのも全部ある、商品を、商品を持って行きますから、もう時間もかかります。さらにはそんな人を訪問してくるんです。 その人がだってあのみたいな言ったらのののバタン。あるいは子供たちもなんだって言って、子供が怖がるから親も受け入れない。彼がなぜ諦めずにそれでも進んでいくことができたか。いつもお母さんが子供の頃からずっと抱きしめて、私の息子よ、できる、あなたは誰よりもうまくいく、私はあなたを信じてる、ただただ愛し続けたんですね。あ、それでもお母さんそう言うけどダメじゃないですかって言って、でお母さんが用意してくれたお昼のサンドイッチ見たら、そのサンドイッチの中に忍耐って書いてあるんですね。そんな何よりもお母さんが僕のために忍耐してくれているじゃないか。ただただ忍耐だけ書いてあったら、そんな忍耐って言ったって耐えれるわけないってなるんですけど、彼はお母さんの愛を知ってるんですね。僕のために忍耐してい